ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、先月から3ヶ月間にわたってスペシャル企画でお届けしております。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生講師に迎えて、様々な、ジャンルの研究テーマについてお話を伺っていきます。ということで今日の先生ですけれども、熊本大学の工学部建築学科河合啓二、准教授でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。おはようございます。
先生、一般的には工学部建築学科というふうに我々は聞いているんですが、正しくはちょっと先ほど何かが紹介しましたけれども、熊本大学大学院自然科学研究科人間環境計画学講座と途中で私も一回噛みそうになりましたが、
もう組織だけの問題で、大学院に先生は所属しているという形になってると、でも何やってるかわからないから、建築学科でいいでしょうというのがいつもの、
なるほど
ということでやってます。
で、一般的には建築学科というふうにだから呼んでらっしゃるわけですよね。
そうください、
で、じゃあ具体的には、何をここで研究をしているのかと、いろんなこの中で研究をたくさんされてるわけです。
建築学科ですね。だからもう建築というと一番花形がデザイン、芸術的な建築とかありますよね。熊本でも、アートポリス北所、でまた裏方というのかな、地震に強いとか、ちゃんとそれを支える構造力学というのが必要で、そういった形ができて骨組みができて、といって、で中にいる人が快適でいるための学問分野というのもある。それが環境工学といいます。
なるほど。
で音光熱、暑い寒いうるさいと、そういうところから人間守るのも建築の仕事だと。
音光熱
というところですね。空気、
空気、なるほどね。でそんな中でも先生の河合先生の専門であるのが建築音響学。
そうです、音屋です、音です。
これもだから建築学の中に含まれちゃうんですか。
そうですね、花形といえばコンサートホールなんて、ピアノ1台で1000人ぐらいに聞かせるわけじゃないですか。
生音ですもんね。
生音ですもんね。あれは建物と一体化して響きを聞かせるっていうところもすごく重要ですので、それは建築で作らなきゃいけないと。でまた道路沿いに家を建てたらものすごくうるさいと、でそれはうるさいから壁や窓、例えばこのラジオスタジオガラス30になって、皆さんに見えませんけれど、
30ガラスなんですよ、ここスタジオね。
そういうふうにうるさい音から中の人を守るというのも建築の仕事だと。そういうことで音というのはそういう場所が意味があるんですよ。
なるほどね。結構我々の暮らしになんかこういうスタジオとかホールなんていうのは、専門的な世界で
普通に、もう集合住宅なんて、家買うときは、便利な場所とか日当たりとか風通しって言いますけど、上の階の足音がうるさいとか苦情で言うと音がね。
じゃあそういう我々の普通 の、住まいの空間に、そういうのもやっぱだいぶ関係があるんですね。
多分もうほとんど音響設計というのは関係していると思いますね。
例えばね、こういうスタジオとか、そのコンサートホールなんていうところはですよ、もちろんそのためにありますから当然そういう研究して、作りますけど、一般の家でその音響とかまで考えて作ってるんですか。
いや、騒音防止という点はさっき の集合住宅の話だと、床を分厚くすれば上の階の足音は小さくなりますから、で厚みは構造力学で決まってるんじゃなくて、音で決まってるという。 なんですよ。
音で決まってるんですか？
ええ、昔の公団住宅といいますか、そういうのは12センチだったのかな、床のコンクリートが、はいはい、今は15センチが最低になってるのかな、ええ、12センチあればまあ人が乗るぐらいだったら全然問題ない、
強度的には大丈夫だけど、
まあ、大丈夫なんですけど、上の階にもどんどんどんどん音が響くともうというので15センチ、ね、で今でもまあ高級なマンションになってくると、まあ、20センチだとかそういう、ええ、そんなに、ね、重いものを乗せるわけじゃなくて、それは音で決まってるというところです。
じゃあ床材の基準っていうのはその音響響きで決まるわけですね、
まあ
騒音の問題で基準となっているところ、そうなんです。でも家借りるときとか買うときにそんなところまであんま考えてないですね。
考えてないですもんね。でまた最近あの省エネというのでペアガラスって出てるじゃないですか。まだ、
ね、そうですね、
あのペアガラスってあの二重だから音が入りにくいかってでというと、音ってめんどくさいんですよね。あの空気の振動波動なので、二重にすると変な共鳴という現象が起こって、逆に音を通してしまう。だから一重ガラス の, あのペアガラスというのはなんかボーンというか遮音性が悪いんですよ。
はあ、
なので、ね、省エネ省エネと言って最近使ってますけど、意外とそれでうるさいという苦情が出て、
まあ、そういう温度なんかには気密性とか温度はいいけど音とはまた違う問題。
音とは違うんですね、そういうのってやっぱり知らないとわからないですから、まあ、そういうところで我々がお手伝いさせてもらえばというのが、ありますね、はい、
先生の目から見て、両方それを揃えている、音も熱もっていうガラスはあるんですか？ずっこけましたね。
やればできます。
やればできる、
だから、要はペアガラスじゃなくて窓な二重サッシというのかな、ちょっと分厚くなりますけれど、よく北海道など寒いところは1枚開けて2枚開けるっていうような窓がありますけ
ど、
それはもうあの音でも効果があります。
二重のサッシにしちゃうと、
ペアガラスだと、まあ、ちょっと専門的な話になりますけど、すごい近接して2枚のガラスがあるおかげで、一番都合が悪いところで共鳴が起こる。
なるほど、ね、
それが離れてしまえばあのそんな耳に もっとすごい低いところで共鳴が起こるので、それはあんまり害にならない。ちょっとねそういうところはあの知らないとうまくいかないです。
ちょっとこれから借りるもしくは買う方、そういうところも考えてみるといいかもしれませんね。大きい道沿いなんかはね、
本当にあのまあ昼間パッと行ってパッと決めるんじゃなくて、窓閉めてしばらくじっとしてるだとか、あるいはその朝晩意外とその車通りが多いとか、そういうところに行ってみるですとか、でもあの夜中に誰か隣周りがというのは買うときには分かりませんけどね。
分かりませんもんね。お隣さんとか上下町は分かりませんからね、あの結構ガラスが熱いってのはどうなんですか？
熱ければ熱いほど効果あります。
それはしっかり遮音になるわけですね。
なりますが高いですよ。
まあ、あとは皆さん財布と相談していただいて、
ちょっと高くなるから今でもすごい静かな部屋、あるいはあの、まあ、響きの少ないあの落ち着いた空間というのはあの住んでてものすごく快適だと思いますんで、ちょっとはコストかけていただけたらと思いますね。
なるほどね、はい、音ってね一回気になりだしたらすごく止まらないですよね。
止まらないです。
あ、何なんですかね。
いや、あれはあの実は私の専門なんで、あの生活騒音と言いますけどね。
生活騒音って言うんですか。
まあ、話せば長くなってしまうので、まあ、要は気に入らない音というのは気になるという人間の特性があるんですよ。音というのはもともとだからなんていうのかな、あの敵を見つけるようなために発達してきたような器官なので、なんか気に敵みたいな音があるとちゃんと聞くんですよ人間。
はあ、それを覚えて
覚えて、
だちょっと嫌な音だと、
嫌な音だと、それはかすかにそれが鳴ったって敵なんだから聞かなきゃいけないでしょ。
はあ、
なので騒音計でね測っても全然もう触れもしないようなちっちゃな音でも気になっちゃうんですよね。
あ、それってじゃあ音量とかじゃないんですね。
まあ
音量もあるでしょうけど、大きいでもっとね気になりますけど、
それは人間の感情というものが働いてるということはそうやって理解すると意外と理解できますよ。
はあ、なるほ
だって隣がねあの挨拶交わしてる、うん、長屋みたいなとこだったら、うん、聞こえてた方がなんとなくあまだ元気でやってるなって、
なるほどなるほど。
隣が壁隔てで知らない人が住んでてなんか夜中にこそこそやってるというと、うん、それは気になりますよね。
気になります気になります。
だからそういうのもやっぱり今あのなんていうか都市的なっていうのかな、うん、もうそういう共同体がなくなっちゃった現代では、ええ、やっぱり建築が建築でそういう音を防ぐということをまあやらなきゃいかんのだろうなと。
なるほどですね。なんか相当やっぱり言われてみると随分近い話ですね、音響学っていうのは。で、あの近い話と言いますと、うん、その先生がですね実際やあの今やってらっしゃる研究の中であの保育園の要は研究をしてらっしゃるということ。
そうなんです、
これなんでまた保育園なんですか。
あのこれはもう真面目な話、保育園というのはなんていうのかな、普通の空間の中では ものすごく騒音レベルが高い空間の一つですね。いつも元気でみんなキャーキャーすごい元気でね、
ずっと言ってるイメージがありますけど、
で部屋の外にある音じゃなくて中で騒いでるわけだから、うんうん、どうしようもないですよね、はい、壁で防げるわけじゃない、ところが建築の音響の設計といいますと保育園というのは全然基準がないんですよ。
基準ないんですか。
ないんです。例えばの小学校ぐらいだとガイドライン的な何、まあ、残響をどれぐらいにするとかそういうガイドラインのようなものは最近できました、
はい、まあ、それでも最近なんですね。
最近ですね。で小学校でもやっぱりまだまだ、まあ、言ってみれば吸音っていうかな、音をあの響きを抑えるような設計は少ない。でそれが保育園になると結構本当に測ってみると工場だとか地下鉄の中とかそれぐらい1日平均してそれぐらいの騒音レベルになるところもある、そんな例もあるんですけど、何もガイドラインがない。ですからこれはちょっと、まあ、音屋としてはあの多分あのなんとかなるんですよ、建築的に頑張れば。でそれで実証例をあの得ることができればということであの実験してるんです。
先生例えばですね、まあ、そういうもうほらやかましい場所だっていうふうに我々は認識してますけども、その騒音雑音というのが、例えばその子どもたちとか幼稚園保育園の子どもたち小学生、まあ、我々大人もそうですけど、そういった人たちに及ぼす影響というのはどんなところに出てくるんですか。
ですよね、やはり、まあ、あまり大きいと、まあ、難聴になってしまうというのは一番の問題。まあ、でも保育園の測定例の中ではそれぐらいの数値を出てくるような実測例もある。で子どもたちっていうのはなんていうのかな、まだ言葉があんまり発達してないじゃないですか、うんうんうん、そういう時ってあの喋る声が、あの我々でもあの例えば英語をねあの機内放送でなんかアテンションプレーとかなんか機内、あれほとんど聞き取れないので、
はいはい、
要は英語に慣れてないから雑音が入ると聞き取れなくなっちゃう。
なるほど。
で子供たちは逆だから日本語をまだ、ね、あの学習習得している途中なので、うん、響きがあるとあるいは周りの騒音があると聞き取れないんですね。それで今回あの保育室の天井にあのもう自由に実験をさせていただけるというあの申し出がいただいて、天井に吸音材をもう取り付けて、でどうなるんだろうと、まあ、おそらくだから響きが少なくなるから、あの先生がね何とかちゃんとか言ってもそれはあの声が通るわけですよ。それで効果が出るんじゃないかなと思ってこの 2,3 年、騒音レベルやあの子どもたちの行動などを観察するというのを続けてきてるわけです。
実際変化というのは出てるんですか。
あ出ました、なんて、まあ、騒音レベルは下がるんですよ、吸音するとちょっとだけ下がるんですね、物理的に。でも、まあ、本当なら 2,3 デシベル吸音で下がる予定が実際には 5,6 デシベル下がっていたと。要はみんなあんまりその叫ばなくても多分コミュニケーションできるのかな、分かんない、これは想像なんですけれど、だから期待以上に下がっていて、で先生方もあのアンケート調査すると落ち着いた、この部屋はいいっていうのを言っていただけるようになった。で最初はもううるさいのはあとやかましいのは当たり前 で吸音材つけても全然気になりませんとか言われて、そんなそうそう俺はあんまり効果なかったのかなと思ったんですが、3ヶ月4ヶ月あるいは半年ぐらい過ぎた頃にはもういやここが落ち着きますと、ああよかったと言いますか、あのやはり効果があるというのがあの実証できたなという。
そうしますと子どもたちも落ち着いた生活ができるようになったりするんですかね、うん、
のようですね。この部屋はやりやすいという声もありますし、発表会の時だこれは去年の話なんですけど、気温材を一時取り外して、発表会やっぱり飾り付けたのをしなきゃいけないということで、でそれで発表会が終わってそのままにしていたら、そこの部屋の担当の先生から、いやもう気温材をつけてほしいと外してままなんだとやりにくいというので、もう今までだからずっと響く部屋で保育されてきて、まあ、当たり前だと思っておられたんですけど、意外とと言いますか、やはり効果があるということが分かってきたと。
なるほどですね、そうしますと先生たちの負担も減るし、子どもたちのね、教育環境も整ってきますね。
そうですね、そうそう、実験の途中でそう吸音材を今までつけていて、こちらも実験なので、つけたり外したりするんですね。で外して、でどうですかって言ったら、なんかもうそこの先生がもう1週間で喉痛めたとかいうことも、大声出さなきゃいけなくなったというのはなんか話聞きましたし、
なるほどね、
本当意外なほど快適な空間というのはあるんだなと言いますか、作れるんだなということを、まあ、知っていただいた一つの例かなと思ってます。
非常にね、我々の暮らしに実はかなり身近なものだなというふうにちょっと今思ったんですけれども、音響学っていうのはずいぶん昔からあったんですか、これ。
まあそうですね、騒音防止といいますか遮音の技術というのはもう昔から、もう物理学ですんでね、壁が壁と周波数となんとかの関係でというのはありましたし、あと響きの調整というのは、まあ、このコンサートホール音響から始まったんですね。やっぱりそこが、一番重要、音楽というのは。だってバイオリンの音なんて、あれ響きがないところで弾いたら黒板爪で引っ掛けるのはちょっとキーって音が鳴るじゃないですか。それが響きと一体化すると、シルクのようなって言いますかね、そのすごく美しい。やっぱりコンサートホールというのは楽器と一体化した第二の楽器と言いますか、部屋を響かせる。そこから始まって、音楽だと響かせればいいわけですけど、例えば駅だとか空港というと声がはっきり聞こえなきゃいけないから、それは響かない方が良いと。
なるほど。
まあ、体育館でもそうですよね。昔学校の朝礼、雨が降ると体育館っていうと先生何言ってるか聞こえない、
分かんなかったです、
そういうところも吸音すればなんとかなる。
なるほどね。先生、今いろいろその、まあ、いろんな場所、保育園のことから含めていろいろこう音に関することが分かってきたんですけれども、先生これからどんな風にその学問を発展させていきたいなというふうに考えてらっしゃるんですか。
そうですね、音の問題はもう昔から、うるさいとかそういうのもあるし、響きというのも、まあ、ずっと生活の中で実は一番問題となってきたことである。でどうしても聞き流してしまって慣れちゃうと、なんかうるさくても当たり前だというような生活認識な思われることもあるんですけど、それがもし静かになったらものすごく快適なんだというところをもっと知ってもらいたい。でそれで今回、まあ、今まで音響設計全然なかった保育園というところに広げて、で今度はどうでしょうね、私思ってるのは今度高齢者の方々、今度高齢化社会ということで、おそらくやっぱり今度は聴覚、耳が遠くなるということもあります、そうなってくるとまた同じように響きや騒音がで聞き取りにくくなってくるはずなんです、そういう分野、そういう領域もまだ建築音響では手つかずですので、そういうところでまた実証をしていきたいなと、これが次の今少子高齢化とかそういう社会の、まあ、ニーズでもあるのかなと思ってます、
まあ、今本当子どもたちの、ね、これからと高齢者っていうのは一番これから大きな問題になってくるところですから、
そうですね、
ぜひね、まあ、海先生にその熊本からそういった部分のガイドラインをまずちょっと作って発信していっていただけるといいなと思いますね。
まあ、とにかく保育園の実験でも、国際学会でもまだほとんどは誰もやったことがないようなものでして、ですからもしこの先10年ぐらいのうちにガイドラインができたとしたら、これは熊本から始まったと、そう言っていただけるような研究をしていきたいと思ってます。
ぜひ皆さんご期待いただきたいと思います、ということで、今日はですね、熊谷ラジオ公開授業知的冒険の旅、お話を伺いました。 ましたのは、熊本大学大学院自然科学研究科人間環境計画学講座准教授の、河合啓司先生でした。河合先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上モーニングローリーヒューマンラボ熊平ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。